2006年5月から大体10年やってます。しか
も、ま、売るの。リーゼル
だ
ね。
さあ今回はですね11月24日金曜日のですね夜9時半過ぎというところでございまして、地下ですね窓のない部屋から
独居房みたいな、
独居房にしては綺麗かなそして、ちょっと肌寒いのでエアコンを入れたらすごく寒いっていう
そうですか、
うん、なんか
それ石川さん食べてなさすぎなんですよ。
俺の真上から今こうエアコンの風が吹き降りてるんですけど、これ多分ね冷房だわ。
椅子座ればいいじゃん。そんな地べたに座るん
だって。いやいや、パソコンとかのさ視線の高さがちょうどいいの、こう床に座ってるのが。いや、いうことでございまして。いや、まあ今日まずしたいのはこれ見たことかっていう話ですよ。昨日ね、木曜日、まあ、見た方もいるかもしれませんけれども、県民賞。
ああ、なんかやってた。ああ、リーダーやってたか。
はいはいはいはいはいはい。
記憶あるわ。
県民賞、極み、
はい、
大阪の人は、洋食屋さんでライスに塩をかけるのが当たり前と。ね、1年ぐらい前ですか、この番組で散々ローソンになりましたよね、塩かけろ、
はい、もう1年経ちましたね、
はい、はいはいはいはい、塩かけろ、我々、まあ僕がもともとはねライスに塩をかけると言い出したら、三浦もかけると、米に塩をかけると、はい、かけて食うと、
もう一瞬当たり前の光景になりましたよね、だからね、
はいはいはい、ですけれどもリスナーの方からは大反発ですよ、
ね、そんなに反発があることは嘘ってなる
はいはいはいはい、大阪では当たり前なんだってやっぱりこれ、まあ、だからなぜ俺や三浦は大阪と縁もゆかりもない家で育ってるにもかかわらず塩かけるようになったのかっていうのは定かではないけれども、俺は少なくとも親がやってたからだと思う、親かじいちゃんかばあちゃんか分かんないけど、誰かと外食に行った時にやってたからやってたわけで、三浦はもうやったよな、多分。
分かんない。本当にもう覚えてない。
はいはいはい、
物心ついた頃には。
やってた。
やってた記憶はある。
し、それをご家族が見ても変だとは言わなかったわけだよね。
言わなかった。
ってことを認められてたわけですよね。
とんかつ屋さんにいてやってた記憶があるんで、まず。
はいはいはいはい。ただ、昨日の県民賞を見てると、どうやら関東では米に塩をかけるなんてことはありえないみたいよ。その県民賞だからさ、大阪で聞くと、もうほとんどの方が、塩かけるでみたいな感じなんだけど、東京で同じこと聞くと、ほぼありえない。
いや、メディアの功罪だな。そうやって決めつけるのは良くないな。
まあ、読み手政策だから、ちょっとやっぱ関東に対してそういうイメージ操作があったかもしれない。
良くないな、という決めつけはな。
ただその三浦のこうね、とんかつ屋さんでっていう風にこうお米に塩をね振ってたっつったけど、うん、大阪ではやっぱ俺と同じで平皿に盛られたお米だとか、あの塩かけても OK っていうルールなんだってこれも不思議よね。でしかもね、あの県民賞がいろいろ探ったけど、その米をかけるような理由は分かんなかったんだって
米に塩をかける、ね、
かける理由がいやいうことで、まあ、大阪の皆さん、その県民賞の部位だともうそのだから洋食屋さんでさ、なんだろうな、ハンバーグ定食みたいな注文するじゃないですか、うん、するともうお皿がつくなり塩を取って米に振りかけてるっていう
分かります
まあね、ちょっとだからあれよね、去年のなんか塩かけるの時もうちょっと大阪の人からの意見が欲しかった
やっぱ B 祭って偏ってるんですかね、ちょっと関東寄りなんですかね
いや分かんないですけどねもしくは関西でも塩かけない人しか聞いてないから
メソさんかけないって言ってませんでしたっけ、
メソかけねえって言ってた、でも
確か
あいつが大阪では少数派ですだって県民省が大阪の人大体かけるって言ってた
もんそう、去年そっか1年だ大阪でその話した記憶あるもん、
メソと
本人と直接、
ああそうか、だから去年11月ぐらいの時期ですね、11月頭ぐらいに、
うん、もう1年経ってんだ、
大竹島さんの舞台見に行った時ですから
恐ろしいな、
いやいうことでございまして、いやまあまあそんなね県民賞なんですけども、まあ、リスナーみんなどれほど見てれば分かんないですけども、その昔に何だい京一郎と晴美っていう、なんつったらいいの、あれだ、転勤するミニドラマみたいな、
極みの前にやってたことですね。
そうですね、だから今は太田、田中さんが爆笑、田中さんが MC になられてから極みっていうふうになりましたけども、
井上本さん時代
で、だから各都道府県を転勤して回る夫婦がいるっていうミニドラマみたいのが、でその転勤先でそれぞれの地方の風習とかに戸惑いながらもまた転勤していくっていうようなやつやってたんですけども、昨日だか一昨日たまたまネットニュースを見てたら、その京一郎と晴美の夫妻役を演じてた2人が何年かぶりにこう会ってインタビューを受けるっていうインタビュー記事が載ってたんですよ、当時どうでしたかみたいな、それ見てて、でして、そうだったんだみたいな感じなんですけども、そしたらなんかの雑誌社かなんかのインタビューだったんですよ、それが元ネタが、でそしたらザ・チェンジっていうインタビューが双葉社かなんかのやつの、でそしたらそこにさ、たまたまさ、そのよくあるじゃん、画面の右端の方にランキングみたいな、アクセスランキングみたいな、でバッて見たら鈴木亜美ちゃんの名前が載ってて、で、あ、読もうかなって見たら、俺前ももしかしたら B サイドやったかもしれないけど、そのインタビューっていうのが5回ぐらいに分かれてこう配信されてるから、俺途中まで読んでたやつだったね、で、あ、なんだこれ読んだやつだなと思ったんですけども、まあね、鈴木亜美ちゃんといえば俺のだから20代前半ぐらいの、だから作家としてまだ若手だった時に、こうなんつっていいですかね、なんつって成功させてくれたっつったらいいんですけど、まあだから当時で90年代前半、後半ぐらいの、まあ、TM レブション西川貴教、ゆず、鈴木亜美ちゃんみたいなところはが、こう俺の作家として、まあ特にヤングタイム、夜タイム作家としてのスタートダッシュをさせてくれた人、やってるうちに売れてくれたみたいなところで、そのアーティストが大きくなっていくと同時に俺も作家としてのキャリアをこう積み重ねていけるっていうようなところで、そういう恩人の一人なんですけども、まあ、そのインタビューが前も話したかもしれない、その、アサヤンのオーディションを受けた時に、履歴書に貼ってる写真が、普通に教室でイエーイってやってる写真だったっていうので、小室さんが、そのことがずっと覚えてると忘れられないっつって言ってて、っていうような話とかがまあ前半にありつつ、それは読んでたんですけども、それだから全5回中抜いてるんで3回目ぐらいも俺もすでに読んでたのかな、で4回目って読んでないかもしんないなと思ったら、ね、ここにですね、俺の知らなかった話がインタビューを受けてて、亜美さんが、でまあその回の話としてはドラマを初めてやった時の話っていうのだったんですよ。これ俺も覚えてて、なんで覚えてるかっていうと、共演者に伊藤の親父がいたんですよ、テリー伊藤さんが。で、これが、深く潜れってやつで、で、長崎の今の軍艦島かなんかでロケやってて、俺その伊藤の親父も出てからっつって、一回ロケ現場までプライベートで行ったことあるのよ、親父を訪れて。で、亜美ちゃんにも挨拶したりとかしたんですけども、でまあそれが亜美ちゃんにとって初めての演技だったから、もうそもそも話は断りたいっつって言ってたんだけど、まあなんとなくもう事務所がどうしてもやれっつって言って、んで、まあ、初めてのドラマの撮影の現場で戸惑ったみたいな話だったんですけども、これ意外ですよ、なんと千原兄弟さんとも共演してますからね、このドラマで。
これ俺見てた、
うん、それこそ亜美ちゃん人気絶頂期の頃ですよ、深く潜れ、
小西真奈美さんの方に引っかかってた。
ああ、なるほどなるほど。
あと千原兄弟は知らなかったけど、
はいはいはい、
なんかすごい人いるな、怖い感じの人がいるな
と。まだだからジュニアさんがジャックナイフがちょこっと残ってる頃の時代ですよ、
俳優さん、あのお笑い芸人、まあ、当時中学生なんで芸人さんとも知らなかった時代ですね。
はいはいはいはいはい、 いやそれでその時に何本読みとかも どれぐらいまで役作りしていってるのか分かんないで行っちゃって、うん、えらい恥かいたみたいな感じの話なんですけど、でそれをきっかけに知らないってことじゃダメなんだなって考え改めて、うん、でまあ与えられたものはできて当然なんだから勉強しなきゃいけないんだみたいなことを思ったみたいなことを言ってるわけですよ、うん、アミちゃんが。でその流れでですよ、でインタビューのところをその前のと悔しさに塞ぎ込むばかりでなかった鈴木さんの向上心は他の仕事でも発揮されていたっていうふうに言ってて、なんだろうと思ったらそんな一つが1998年10月から2001年3月まで放送されたラジオ鈴木亜美ランナーアミーゴだって書いてあって、何と思って読んだら、これ知らなかったんですけど、まあ、鈴木さんがインタビューを答えてるわけですよ。まあ、30分番組だったんですけど、いきなり30分間一人で喋るという仕事で、この時も最初は全然喋れないわけですよと。できないと済まされないと思って、他の人のラジオを聞いたりして勉強しましたって言って、これ知らなかったの、まず。で、インタビュアーの方が、主に誰のラジオを聞いてましたかって言って、レボレボですね。TM レボレーション。
まあ、先生の情報が入ってたのかな。
レボレボですね。TM レボリューションと。うん、でインタビューで答えてるのよ、構成作家さんも同じだし、うん、レボレボとはしょっちゅう共演してたから仲良くて、西川貴教のオールナイトニッポンを聞いてみたらこれがめちゃめちゃ上手でと、すっごい喋れるじゃんみたいな、うん、そこからはっちゃけよう、恥ずかしいと思うのはやめようと思ったんです、うん、レボレボは私にとって先生ですねっていう、俺これ知らなくて、そうだったんだと思って、アマリちゃん聞いてたんだと思って、まあ、もちろん毎週聞いてたわけじゃないと思うよ、うん、何回か聞いてそれで西川貴教の喋りから何か学ぼうとしたらしいんですけど、
疲れ、まあまあもちろんね、まあ、なんだろう、
うん、
まあもちろんへいへいへいとかも出られてらっしゃったけど、やっぱびっくりしますもんね、西川さんの喋り
いや俺それでそもそも俺が西川貴教のオールナイトやってるってことアミちゃんに話したのかなっていうことすら疑問なのよ。まあそれぐらい話すか
っていうか、ディレクターが言ってる可能性ありますよ。
ああ
の構成作家は西川さんとかやってるんで、
もしよ
かったら聞いてみて
ください、てくださいぐらいの
普通言うもん
だけど、俺の口から多分、うん、西川のオールナイト聞いてみとか言ったことは多分ない気がすんのよ、うん、だけどアメちゃん聞いてたんだと思って、
ちょっと嫌味ありますねちょっと聞いてみ、まだまだだから
いや確かにそれで言うと、ああでも最初の頃どんなトークしてたか分かんない、もう覚えてないけども、確かにまあこっちに気を許してくれるようになったからかもしんないけど、はっちゃけて喋るようにはなってた後半の方って思って、あ西川だからオンラインって聞いてたんだと思って、ちょっとびっくりしたこのインタビュー読んでいやそうだったんだなと思っていやーなんかね、もうだってアミさんもう40とかですからね、
不思議だな。昨日ナイナイのオールナイトもずっと朝屋の話してて、今日も
朝屋
の話になって、
なんか朝屋のどんな話してたの。
朝屋という番組の話、なんかのきっかけでオーディション番組に朝屋とは何かみたいな話になってから、
うん、
それでなんかモームスとかもな、我々の目の前でなみたいな話とかありながら、
うん、
矢部さんが最終的に途中名前を思い出せない子がいて、
うん、
リスナーからそれ鈴木亜美さんじゃないですかなったっていう。ただ自分は正直朝屋も終えてなかったんで、その文脈が全く分かんない
から、ね、
もちろん鈴木亜美さんが朝屋出身だとかもしてたけど、正直言うと企画者として朝ヤンの中で、
はいはい、
オーディションやってんだのかなと思ったら、そういうことじゃなくてオーディションをとりあえずどんどん取り上げていく番組だったんですね、朝ヤンって。
三浦はだから学生時代は東北にいたから見れなかったわけです。
そうで深夜にやってるのは分かってるけど、当時 VHS 時代に録画してまでってなかなか、
はいはいはい、
やっぱりしないから、そこまでは昔と違って気軽じゃないし、G コードの時代ですよね。
これはだからもしかしたら場合も B 線話したことあるかもしれないですけども、朝やんっていうのはもともとテリー伊藤演出なんですよで浅草橋ヤング用品店っていう名前だったんですよそれが まあ親父がこう好き放題やってた番組のやつ、それが多分その中の1個の企画がオーディションって企画があったんですよ、うん、でなぜかというと多分伊藤の親父はもともと元気が出るテレビの頃からそのオーディション的なことをやるのが企画大好きだったんですよ、うん、だからジャニーズ目指してなんとか予備校みたいので、うん、誰だっけな岡田くんだっけな V6 の、うん、岡田くんとか三宅くんとかそこから出身で実際になったりとかしてて、うん、でそれで多分オーディションの企画が跳ねたのよ、それでその浅草橋ヤング用品店の中で、それだけそれで、うん、ともうこれからオーディション一本でやっていこうと番組を、で伊藤同じが外れて朝ヤンっていうタイトルに変わってなんとかオーディションバラエティっていう番組になったっていう、
日米の、あ、日中の駆け足オーディションとか、なんか日韓の駆け足オーディションとか、うん、そういうことまでやってたなんて知らなかったっていう、正直言うと。
はいはいはいはいはい。
そんなことまでオーディションしてたんですかって感じになっちゃって、俺は。
いや、そうっすよ。とにかくオーディション企画を何個も走らせてる番組だったんですよ。
俺はてっきりよくあるバラエティの中で、はいはい、突然こんな企画を立ち上げます、ドン、バラエティ、なんとかオーディション開催決定みたいな感じかな、はいはい、と思ったんですよ。
だからそもそもの伊藤英自体がそうだったんですよ。だけど浅草橋用品店から朝日に変わってからもうオーディション一辺倒の番組
っていう、企画ものとともまたちょっと違くなってくる、
本気そのだからデビューしたい人が応募するやつになったから、最初なんだっけな忘れちゃったけど、まあだから、だからなおかつモーニング娘。とかは朝日べったりって言ったら変だけど、その新規メンバー募集とかもどんどんその朝日の中でやっていって、でだからそもそもは前も話したけど、ツンクプロデュース女性ボーカリストオーディションで平家道夫さんがグランプリを取って、うん、落ちた子がモーニング娘。になってたわけなんですけども、うん、でそこからモーニング娘。の企画が、だからモーニング娘。ってものが跳ねたんだよね多分、うん、それでモーニング娘。のだから2期生乃木坂とかでいう2期生とかさ、うん、そういう新メンバーオーディションみたいなのもどんどん仕掛けていくみたいな中で、でそこの先にまたそれとは別に小室哲哉プロデュースのオーディションっていう企画が立ち上がって、これがアミちゃんなんですよ、うん、で
小室ギャルゾーですよね、
はいはいはい、でこれがこれがまた番組の中のやつだからプロデューサー全然違うのに、そのモーニング娘。対鈴木亜美みたいな構図もあるんですよそのシングル同時期発売、同時発売だっけな、それでどっちが上かみたいなのとかもあったりとかしてたから、それが、モーニング娘。のシングルがふるさとで、でアミちゃんのシングルがビートギャザーだったんですよこれでアミちゃん圧倒的勝利を収めるみたいなみたいな煽りとかもよくやってましたよいやー、いうことでございまして、そうか、それ考えるとこの手に伊藤と鈴木亜美というのが同じドラマの中でこう共演してるっていうのも不思議なもんですね、うん、まあ言うならば朝やんつながりなんですけども、
結構怖かったドラマの記憶あるな、過去モグでは。
なんかちょっとオカルトチックなドラマだったかもしれない、いうことでございまして、今週もそろそろ行ってみましょうか。
手元の開演、テリーとの開演、千原ジュニアの公演、小西真奈美のミステリアな妖艶が際立つ作品、
うん、だから主演のこの話がうちの子の、ね、うちの子の、
これ多分これ鈴木亜美さんが出てるから見てたんですよ、しかも当時。
ああ、なるほどね、中学生らしい、はいはいはいはいということでございまして、今週もそろそろ行ってみましょう。石川本間ブルーンの B サイドアライフ、
職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということでございまして、改めまして、構成作家やっております石川明人と申します。そして、本間さんはですね、とにかく、とりあえず連絡がなくて、ブルーンさんは明日早いんでもう寝てますこの時間
本間さんが最近出られてない理由はそこですよね。
え、
ね、ブルーさんが出られて
ない、はい、いうことでございまして、テレビの話で言うと、今週1週間ですね、僕が抜き差しならないと担当させていただいているトータルテンプさんがですね、珍しく いっぱい地上波出てまして、あの BS 吉本が主戦場って言ってるんで本人たちもあれなんですけども、まずあれっすよ、ラビットの、はい、で月曜日かなんかに、あれっすね、いたずらツアーっていうなんか人気企画、トータルさんがやってる人気企画があって、それで出ておりまして、で火曜日はですね、あれっす、相席食堂大村さんがっていうところでございまして、これ、まあ、もしよろしければ見ていただきたいんですけれども、あの今回どういう相席かというと、みそぎ相席っていうことでございまして、ジャンポケ斉藤さんと大村さんということで、まあ、ジャンポケ斉藤さんね、不倫がありまして、そのみそぎということで、大村さんはもう6年も前の不倫を今更みそぎをするっていう、
かわいそう、まあ、かわいそうにっていうか、まあ、女性からしたら当たり前ですよね、それぐらいのことをしてますから。
ですけども千鳥さんもおっしゃってました、今更蒸し返さんってよくないっていう、
許されることはないんですけど、蒸し返すことは
ない、ない、あのそもそもそんなに当時からトータルテンボス世の中の人たちが注目したわけないですから、そんなに不倫のニュースも大きく扱われてないんです。そっとしておけばよかったです。いやー、それで、大村さんののっけから、不倫の話をずっとし、そしてあれっす、まあ、藤田さんがお得意の鉄板ネタなんですけども、大村さんもやったのは、まあ、服を脱ぐシーンがあるじゃないですか、服を脱ぐと、胸のところにくっきりビキニの水着の焼け跡がついてるっていう、これ藤田さんが大体やるネタなんですけど、今回相席食堂に行くんだったらお前もやれよって藤田さんに言われてやったんだって大村さんが。ちゃんと日焼けサロン行くのよこれ。
あれじゃないんだ、
ローランとかで塗ってんじゃなくて。これもですね、ぜひ見ていただきたい。もう大村さんのすっとぼけた感じがすごい出てて、なんかちょうどその相席食堂がオンエアの日に抜き差しの収録があって、今日オンエアですねみたいな話したら、まずちょっとどうなってか不安なんですよねみたいなこと言ってて、でやっぱりその相席食堂ってそのまあ普通のさ収録、まあ、ラジオとかもしっかりかもしれないし、イベントとかもそうだけどさ、まあ演者さん盛り上げたいじゃない、うん、で言うとちょっと言ったら変だけどちょっと大げさに笑ったりとかいう演奏俺らもするじゃないし、それで演者さんが乗ってやってくれる、やってほしいから、だけど相席食堂はやっぱりその番組のテイストがあれだけあって、そういうの一切ないんだよ。だから大村さん的には手応えがもないん
だ。まあしかも、ね、うん、多分 VTR 見てるところまでは立ち会ってないですもんね。
そうそうそうそうそうそうロケしただけです。ロケしただけだし、
ボケてるだけのロケをしてるだけです
から、ね、でやっぱりその編集もどうされてるか分かんない、どこ使われてるかも分かんないと。でほら編集にもよるところも結構大きいじゃないですか、千鳥さんがどう突っ込んでくれるかみたいなところって、だからで、まあ、編集する人とか制作会社もいくつか入ってるらしくて、それでいや俺の V 当たりになることが全然わかんないんすわみたいな感じで、いやめちゃめちゃ不安なんですよねみたいなこと言ってたけど、とてもですよ、大村さんのいい味が出てると思いますんで、もしですね TVer とかがですね、まだこれが配信されてる頃間に合えばですね、ぜひ見ていただきたいなと思います。なんとですね、トータルさん今週3日連続地上波やってまして、水曜日はあちこち踊りなんですよ。これはだからノブロック TV 佐久間さんがやってる YouTube のところでトータルさん結構ハマったんで、それきっかけで佐久間さんが呼んでくださったと思うんですけども、まあザコ師匠さん、ハリウッドザコ師匠さんとトータルさんお二人っていうので出てて、まあまあ若手の頃の話みたいなのしてたんですけども、なんかその流れでそれ見終わってから、だからそれこそ乃木坂のオールナイト終わってから見てたんですけど、うん、あ朝方なんかふっとアンタッチャブルさんの漫才見てえなって気になって、そもそもはトータルさんの漫才見てえなって気持ちになりつつ、でそれ見た後になんかアンタッチャブルさんの漫才久々に見てえなみたいな感じになって、でまあまあなんつったんですかね、違法性の高い動画サイトをこうパトロールしに行ったんですよ。で まあ、ハンタチバスは万歳見つつも、したら本当にけしからんことに、アンタッチャブルさんがあちこちオードリーに出てる回っていうのが分かってたのに、とかして、これもうちょっとやっぱ通行しようかな、みたいな思いつつも、ちょっとだけチェックしてみっかと。通報する前に、本当にね、違法動画かどうかチェックしてみようってことで。
今時こんなに断りに注射器入れる人いないですか？僕はないんですけど。
いや、私どもも一応権利者ですからね。権利を守ってほしいですから。いや、そしたらよ。なんか柴田さんが伊集院さんと二人であちこちオードリー出てるって回があって、うん、でまだだからアンタッチャブルとしてこう再会できてない時期、あ、再会してすぐぐらいの時に柴田さんと伊集院さん、伊集院光さんが出てるって回があって、で実はこう俺あんま知らなかったんだけど、柴田さんと伊集院さんって結構昔からこう可愛がってる、伊集院さんが。
それ TBS ラジオの関係とかじゃなくて、
もうじゃないっぽいんだ。
へえ。昔はね、だって、うん、柴田さんって24時代って帯やってたから、
はいはいはいはい、
その縦のつながりがないわけじゃなかったんで。
いや、そんでよ、んで伊集院さん可愛がってる後輩他にもいろいろ名前出てきて、お天気さんとか出てきたりとかしてて、うんうん、で、あ、そうなんだとか思いつつ、俺これ B サイで話したことあったか忘れちゃったけど、それでそういえばっていうのを思い出して、俺実は伊集院さんとパワープロやったことあんのよ。それはクリームのオールナイトやってた頃、有田さんが俺たちにパワープロみんなでやろうぜって言って、自分で選手を育ててチーム作らされてたわけですよ。でしてオールナイト終わってから、そのもう一回第一会議室、日本の会議室に行って、みんなでその自分の作ったチームで対戦し合うみたいな大会を、これはやりたくなかったけど強制的にやらされてたわけですよ。でそのうちに有田さんがパワプロやってる芸人さんを連れてくるか、もしくはこう有田さんの後輩に誰がいたら日本層に深夜3時に呼べっつって言って、それでなんかいろいろ対戦するようになったんですよ。で、その中の一人が伊集院さんだったんですよ。だから、日本放送に、だからね、この秋からレギュラーで復帰されましたけど、それより10年ぐらい前に、伊集院さん番組でも何でもないんで、パワープロやるためだけで LF で来てたんですよ。
ザワつく少年気づいた人。なぜ芸人さんが一番びっくりした。
びっくりしたと思うよ。
ノーマフラー入ってくるんだよな。
いや、なんか俺この話したこと聞いたことない。
これは初耳ですけど、あの今パッコしてる
かもしれない、してるかもしれないけど、してないかもしれない話なんだけど、急になんか俺人生とパープルしたことあるって思い出して。
石川
ほんまブルンの
B サイドユアライフ、アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TMFACDC みたいに言わねえ、
ACDC みたいに、 M&M なんか超でかいんだから。
石川
おまっブルンの
インサイドライブ。
さあ、ということでございまして、いや、そうなんですよ。だからお天気のりさんも来てたから、他局のパーソナリティがエレフに集合してたんですよ。
当時やられてますよね。
やられてました、やられてました。やってなかったのかな、のりさん。
九太郎時代、九太郎さん時代、
のりさんって結局何年ぐらいやられてたの
ね。十何年やってた、やってこう優待って言われてますよね、この間。でもちょっと正直言うとね、コメはそこまで追っかけられてないであれですけど、
あ、分かんない、もしかしたらそのパワープロやってた頃はまだやってなくて、それでレコメンのパーソナリティ決まって、ああの時のお天気の人だっていうふうに思ったかもしんない、うん、もうだってそれこそパワープロやってた頃なんか下手して15年ぐらい前ですからね、もっと前か。 フリームシーのオールナイトなんて。
九太郎じゃなくて慶太郎か。
慶太郎さん、
はいはい、ちなみに2012年から2023年がお天気のりさん。
あじゃあまだ全然決まる前か、うん、あだったかもしれない。だから本当にまだまるっきり売れてない頃のお天気さんだったと思うんですけども、いやだから当時もしかするとその有田さんが連れてきてた芸人さんの中で俺が覚えてないだけで結構売れてる人がいるかもしれない。
石川、本間、ブルンの B サイドユアライフ。